着物。著者、芥川龍之介。翻訳者、大石佳代。こんな夢を見た。何でも料理屋か何からしい、広い座敷にいっぱいに大勢人が座っている。それが皆思い思いに洋服や和服を着用している。着用しているばかりじゃない。互いに他人の着物を眺めては勝手な品評を試みている。君のフロックは旧式だね。自然主義時代の遺物じゃないか。その勇気は傑作だよ。何とも言えない人間味がある。何だい君のお召しの羽織は全然心の動きが見えないじゃないか。あのコンサージュの背広を見たまえ。厳然たるペッティブルジョアだから。おや、君が落語家のような帯を締めるのに驚いた。やっぱり君が大島を着ていると山の手の坊ちゃんという格だね。こんなことを盛んに言い合っている。すると一番末席に妙な痩せ男のいるのが見えた。その男は古風な漆紋のついたいかがわしいきびらを着用している。この着物がどうもさっきから散々槍玉にあげられているらしい。現に今も年の若い髪を長くした先生が、君の着物は相変わらず遊んでいるじゃないか、とカッパした。その先生はどういう気か、ドミニク派の僧侶じみた白い法服を着用している。何でもこんな着物はバルザックが仕事をするときに着ていたようだ。もっとも着手はバルザックほど背も幅もないものだから、裾がだいぶ余っている。が、痩せ男は苦笑したぎり、やはり目前と座っている。君は指示を同じ着物を着ているから話せないよ。これは名泉だか大島だか判然しない着物を着た、やはり年少の豪傑が放りつけた標語である。が、豪傑自身の着物も、よほど長い間着ていると見えて、襟垢がべっとり食いついている。それでも、きびらを着た男は、何とも言葉を返さずにいる。どうも、その様子を見ると、よくよく、育児のない代物らしい。ところが、三度目には、肩幅の広い、縞の荒い背広を着た男が、にやりにやり笑いながら、半ば同情のある標語を下した。君はなぜこの前の着物を着ないのだい？それじゃあまた逆戻りをしたわけじゃないか。しかし、きびらも似合わなくはないよ。諸君、この男も一度は着替えをして出てきたことを思い出してやりたまえ。そうして今後も着替えをするように鞭撻の労をとってくれたまえ。大勢の中には、ひいやひいやと声援を与えた向きもある。もっと手厳しくやれ。半ば催してはいかん、と怒号する向きもある。痩せ男は頭をかきながら、早々この座敷を退却した。そうして風通しの悪そうな場末の二階屋へ帰ってきた。家の中は蒸し節のように会場にも階下にも、いろいろな着物が吊り下げてある。何か蛇の鱗のように光るものがあると思ったら、それは戦争の時に使う鎖片びらや鎧だった。痩せ男はこの着物の中に傲慢不遜なあぐらをかくと、天然とタバコをふかし始めた。その時何か言ったように思うが、あいにく目の覚めた今は覚えていない。せっかく夢の話を書きながら、その一句を忘れてしまったことは、返す返すも遺憾である。